自主医物語で今日は自主医物語でございまして、どっち向いてしまってもあっち向いたりこっち向いたりしますけど、一応タイトルとしてはですね、ちょっと前に考えたんですけど、みんなで薬草自主医この今日話聞くと自主医の翻訳のやり方が分かるような、あんな誰でもできますから、ちょっとしたコツを覚えれば誰でもできるので、覚えてあげてください。3つほどコツを話しますので、でこれは NHK の青山教室で、文化センターの青山教室でお前の話したんですけど、内容全く同じですだからちょっと先見たらその時癒してた方がおられるんですけど、同じ話みたいで頑張ってください。ちょっとこう多少読む部分とか変えるかなと思ってます。それで宇治醤油物語ですけれども、宇治醤油物語ってどんな話かなっていうのは、今日来られてるような方はもう大体ご存知かと思いますが、中には知らない人もいるかもしれませんので、一応説明をします。これは日本大百科全書日本に書いての多分ネットからそのままコピーしてきたやつだと思いますが、読みます。鎌倉初期の説話集、作者不詳、1221年頃成立か、序文によれば署名は宇治大納言物語の続編の意味もあると、今いろいろ書いてありまして、有名などんな話が入っているかというと、日本の話とか中国の話とかインドの話とか、有名なみんな知ってる民話で有名な小太りじいさんですね、小太りじいさんとか、またわらしべ長者とか、そんな話が入ってます。それはいわゆる説話集なんですけれども、その仏教的な仏教臭さってあんまりなくて、柔軟な思考や感覚というのをこう人間の柔軟な思考や感覚がこう伺うことができる、似た話に根弱物語集っていうのがある。これも性質不詳ですが、直接の、関係は認められないと、浅見和彦さんという人が書いておられます。そういう話です。で、今日私、これ話するんですけど、非常にこう、嬉しい気持ちなんですよね。で、毎日こう、なんていうんでしょうね、普段こう、一人で家で仕事してるもんですから、誰にも会わんと仕事してるわけで、そうするともうこのまま誰にも会わんと死んでいくんじゃないかみたいな気持ちなんです。本を出したりしてますから、誰か呼んでくれてんねやろうなとは思うんですけど、それも直接ね話するわけでもないし、非常にこう寂しい気持ちで、孤独っていうんですかね、老後っていう感じで必死とかしてるんで、そうかみたいなね、結構年いってるんでそんな感じなんですけど、こうやってこう会えるのが、だから前はそうでもなかったんですけど、今は嬉しいなっていう感じはするんですけど、で、じゃあ例えばそうなんですけど、でも考えてみたら、こういう翻訳、古典をこう現代語に訳したりするのも、あるいは古典を読んだりするのも、結局嬉しさがあるんですよね、そこにね、こうみんなと会えるような嬉しさと同じような嬉しさがあるのは、やっぱりこう、もちろんそれ、書いたというか、誰かした話を書き留めたようなことが書いてありますけど、その誰かがした話を今読んで、こうその時にあった人間の気持ち、その人間はもともに死んでるわけですけれども、今それをこう自分が昔の人の感情とか気持ちとか、こう笑ったこととかをこう感じることができるような、こう嬉しいなという気持 気持ちがすごいするんですよね。だそういう気持ちを感じるから、なんかこう、あの古典を読んだりとか、なんかこう訳したり、訳してみたりとかするのかなっていうふうに思うんですよね。だから、で、それってこう、まあ、一つありがたいことは、その、こう、やっぱり日本語で読み書きができるっていうのは、やっぱこれ、やっぱりそれのおかげだなっていう、まあ、もちろん、その、日本語が分かる、例えば、どっかの時点で、じゃあもうなんか英語で、国語はもう英語にしましょうとか、フランス語にしましょうって言ってたら、これもう読めないわけで。だからまあ日本語でずっと来ててよかったんだなって。もちろんいくつかの断絶があって、読めない部分もあるんですけど、まあそれはまあ、この、良かったことだなと思うんですけど、ただ、そのやっぱりとはいうものの、この、例えば宇治周囲物語の話をするんですけど、やっぱりこのパッと読んでも読みにくいし、そのまま読んでゲラゲラ笑うかっつったら、やっぱりこの昔の文章ですから、やっぱり今とはだいぶこう違う表現もあるし、同じような同じ言葉、今でもある言葉も書いてあるんですけど、違う、全く違う意味で使ってたりとか、そういうのがあって、このなかなかよくわからないんですよね。で、まあだから、でどうやって読んだらいいんだろうかって言って、こういう便利な本が出てまして、あの小学館 の、 あの古典文学なんとかっていうのがあるんですけど、これなんていう、なんていう本なんだろう、古典文学、まあいろんなこう、ね、昔からずっと出てるのが、これはまあ、私は川出が買ってくれないから自費で、こういうの出てるんで、こういうのを見ると、まあ、現代語訳も載ってるし、それから詳しい、注釈も載ってるし、非常に便利でよく分かるんですけど、ただその問題が一つあって、これの現代語訳をじゃあ読んだらいいじゃないかっていう、正確な現代語訳も載ってるんですけど、一つ問題があるのは、あのおもろないんですよね。で、まあ、正確にやってるんでしょうけど、面白くない。で、なんで面白くないかって言ったら、例えばそれ、これいきなり開けたら、ここに古典への招待っていう文章が載ってるんですよね。で、古典への招待、ああ招待してくれ、ありがたいことだなと思って読んだ。節約の読み方って書いてあるんですよ。で、切断書の読み方、ああ、と思って、で、なんて書いてあるか言ったら、新古今和歌集の三席の歌といえば、大抵の人は国語の教科書に次の三首が載っていたことを思い出されるであろう。寂しさはその色と死もなかりきり、巻き立つ山の秋の夕暮れ、若蓮奉仕。心なき身にも哀れはしわりきり、死に立つ沢の秋の夕暮れ、西行奉仕。見渡せば春も紅葉も中池に、裏の戸前の秋の夕暮れ、藤原の定番の遊び。次の三首を思い出せると思い出さない、こんなもん。知らん。それ載ってたかもしらんけど、そんなものがスラスラ出てくる人は、あまり珍しい。そんないない。私も出てこないですけど。だから、そういう人は、これを読めばね、わかるんだろうけど、入り口でつながってるわけですね、もうすでにね。で、入り口でつながってるもんですから、ちょっと考えようだなと。で、だから、まあ、これはすごくいい本で、その、役に立つんですけど、役に立つけれども、ちょっと別の方法も考えなきゃいけないと。それで、そのための方法を今日ちょっと考えていきましょうかということなんですね。まあ、で、だからもう実際に、実践的にこう、どうやったら面白い翻訳ができるかっていう、こういう風な、感じでいきたいと思います。で、これ何でだったかっていうと、そこから音出てるわけですけど、かなり音割れてますよね、これ。これ何だ割れてきてますけど、なんかスピーカーが潰れていってるんだと思うんですが、これは、もう手の足も出ないですよね、なんか向こうが見てるしね。最後に持つことを祈りながら、じゃあ、やりましょう。それで、直せたら直そうかと思ったんですけど、どうも無理そうなんで、やめときます。それで、これ多分ね、インプットがね、オーバーしてるんですよね、リズムっていうのは。入力 対してこの生物がそのなんていうんですか、そのこう殴られ潰れてるんですよ。僕もあんまそんな詳しいわけじゃないですか、本気じゃないんで。マイク、あ、ちょっとマシですよね。はいはい、そうですよね。うん、なんかね、すっごいね、僕もうマイク握って35年なんですよ。だからマイクって大体よう知ってるんですけど、こんな軽いマイクなんかめちゃめちゃ軽いから大丈夫かなっていうぐらいなんですけど、まあ、こういう場所でそういうこと言ってもしょうがない。じゃあやりましょう。まず最初ですね、どうやって訳そうかなって言った時に、まあ一番その簡単というか一番当たり前のやり方っていうのは、直訳っていうやつですね。もうそのまま訳します。そこに書いてある意味を、そのまま、今の言葉に書き直す。だから、なんか何つったらいいんでしょうか。例えばじゃあもう早速
読んでみると、
阪急あじゃり裁縫を後ろにせぬことっていうのがあります。これはですね、読んでみます。原文を短いんで全部読みます。これも今は昔阪急あじゃりという僧ありけり山の両郷院に住みけり一重に極楽を願う猟獣座が裁縫を後ろにせず椿を吐き大小便西に向かわず入り火を背中に追わず西坂より山へ登るときは身をそば立てて歩む常に曰く植木の倒れること必ず傾く方にあり心を裁縫に家計に何ぞ志を遂げざらん臨終少年だがずっと何言いける往生殿に入りたるとか。これ意味どうでしょうか。あんまり分からんですよね。まあ部分的にところどころ分かるけど、この例えば常に曰くっていうのはまあそれぐらい分かるんですよ。常に言っていた、まあ、曰くぐらいは今の文章でも使いますから、常に曰く、鍵はこんな感じです。植木の倒れること必ず傾く方にあり心を裁縫にかけに何ぞ志を遂げざらん臨終少年疑わずと。これ何のこっちゃいってことですよね。で臨終少年疑わずってことはここにこの注釈がありまして、死ぬ時には心に迷うなく極楽往生を疑わないことっていうことなんですけど、まあそれだけじゃちょっと分かりにくいんで、じゃあ翻訳したものを今度読んでみます。これちょっと間がかかるんで、ね、この探してるとき時間かかるんで、そういうリラックスしてください。またなんか音響が、あ、大丈夫ですね。いらんことでしたら、せっかく見つけたのがどうか。阪急あじゃりは西に背を向けなかった。結構前、阪急あじゃりというお坊さんがいた。阪急あじゃりは比叡山延暦寺の両郷院に住んでいた。ただただ裁縫極楽浄土に往生することを願い、どんな時でも西に背中を向けなかった。また西に向かって大小便をせず唾を吐かなかった。夕日を背中に浴びることもしなかったし、夜があって麓に下り西の坂から比叡山に登らなければならない時は体を横にして歩いた。阪急あじゃりは口癖のように言っていた。樹木が倒れるときは必ず傾いている方に倒れます。人間も同じこと、常に西の方角を心にかけて常に西を向いておれば裁縫極楽浄土に往生できるはずです。間違いありません。そして阪急あじゃりはその通り往生した。阪急あじゃりは往生者の列伝の20番目に記載されているそうだ。これだとどうでしょうか。非常に分かりやすいんじゃないでしょうか。ただ問題はあんま面白くないです。そのままやん。 ところだったら別に、ま、あのこのあのこっちの真面目な訳もあんまり変わらないわけです。
もう一個ちょっと見てみましょうか。直訳でじゃあ、これはちょっと直訳に完全になってるかどうか分かりませんが、安助、盗人たることっていうのがあるんですが、これ直訳になったかな。ですね、
これも一応
直訳にはなってますね。ちょっと読んでみます。今は昔、丹後守康政の弟に兵衛の城にて、小売り賜りて安助という者ありけり、盗人の長にてぞありける。家は姉が工事の、南、高倉の東にいたりけり、家の奥に蔵を作りて、下を不幸井のように掘りて、立ち蔵、鎧、兜、絹、布など、よろずの売る者を呼び入れて、言うままに書いて値を取らせよと言いて奥の蔵の方へぐしていけと言いければ値たまらんとて生きたるを、蔵の内へ呼び入れつつ掘りたる穴へ突き入れして持てきたる者をが取り切り、この安助がり物持て入りたる者の帰りゆくなし、このことを物おり怪しい思えどもうずみ殺しぬればこのことを言う者なかりけり、これならず教授押しあり来て盗みをしてすりけり、このことおろおろ聞こえたりけれどもいかなりけるにか、捕らえ絡めることもなく捕らえ絡められることもなくてぞ過ぎにける、捕らえ絡められることもなくてぞ過ぎにける。
もうこれもなんか特徴的で面白いです。あのリズムはすごい素晴らしいですけど何言うてるか分かりませんね。これをこのまま言うてる、これを、そのまま直訳するとこういうことになります。
兵衛の城藤原康助は泥棒だった。そこそこ前、丹後守藤原の康政という人の弟で康助という人があった。兵衛の城という結構な官職を賜った貴族であったが、この人は盗賊の頭でもあった。姉の工事の南、高倉の東に邸宅があった。邸宅の敷地の最奥部に蔵があり、その蔵の中には井戸のように深い穴が掘ってあった。立ち、蔵、鎧、兜、絹、布など商う業者を邸内に呼び入れ、高値で契約を結び、最奥部の蔵に品物を運ぶように指示し、有利に取引できたと喜んで疑いなく蔵に入ってくる業者を穴につけようとして殺害、商品を不法に奪い取った。なので安助と取引した後、行方がわからなくなった同業者が多すぎる、もしかしたら殺されたのではないかという噂が業者間に流れたが、死体が発見されないので根拠不明の噂の息を出なかった。それだけではなく、安助は市内の各所に押し入って強盗を働くなどしていた。そのことも話題になっていたが、どういうわけか捜査機関は動かず、その後も彼が捕獲されることもなかった。まあ、こういうことなんです。
非常に分かりやすい。もうニュース原稿ですよね。まあ、これはまあ分かりやすいんで、でも面白くない。これはあの、まあ、すごい簡単です、翻訳。あのここに書いてある現代文を丸々写してもいいし、そういったら翻訳意味ないですけど、まあ、あるいはあとは分からんところはまあ自分で調べる、つまり古語辞典とかそういうのを引けば、あのものすごい根節的に書いてますから、古語辞典よりずっと親切な感じで書いてありますから、古語辞典とか、私なんかあの、こういうことやってるから、なんかものすごく古文がそろそろ読めるんじゃないかという誤解をされますけど、全くそんなことなくて、皆さんと同じかそれ以下というような手たらくで、ほとんど何も読めません。でも一応こうやってその古語辞典とかを引けば、あのこの訳は別に何の工夫もなくやれるということですね。でこれはまあ、 あのやってみたらいいと思います。あの日本語の練習にもなりますからね。つまりあの翻訳直訳っつったって、日本語 あのどういう日本語をどういう組み合わせで使うかっていうのは、その直訳といえどもやっぱり読みやすい文章にしようとか、リズム良い文章にしようと思ったら、まあ、この言葉よりこっちの方がいいかなとかいろいろ考えたりするんで、それをそれでやると思うんですけど、文章力がアップするというか、まあ、勉強になるっていうか、まあ、そんな勉強したって何の得にもならんのかもしれませんが、まあ一応それはそれでやったら面白いっていうかね、あの自分で、あ、この方がなんかスラスラいくなみたいな、こっちの方がおもろいんけみたいな、こう面白さがあの分かりやすいやっけっていう。でもおもろいでつい今言ってしまいましたけど、これだとやっぱりその面白みというものがやっぱりないんですよね。あと面白みの前にこの これただその言うてることそのまま言うてるだけですから、これはこの原文についてはこれでも一応納得いきましたけど、なんかそのままやっただけでちょっと何これっていう、あれ何をこれ何の意味があるのとか、これ どういうことってこう納得いかないという合点がいかぬものっていうのが出てくるんですね。でそれはどうするかっていうことなんですけど、これはですね、古川英夫さんっていう、小説家の人と対談したときに、話したんですけど、彼の、女300人の裏切りの書っていうのは、源氏物語を題材にした、源氏物語の書き換えのすごい素晴らしい小説があるんですけど、それを読んで話をしたときに、そこにその小説の中に、好き見っていうのが出てくるんですね。好き見っていうのは、好きっていう字は、好き屋の好きです。違います。好きを見て逃げるとかの好きですね。小里編の方ですけど。それで、見っていうのは見るっていうことです。要するにこう、まあ、間を見るっていうことですかね。要するにこう、ある、例えば、源氏物語だったら、源氏物語の、あるトピックがあります。で、その次に、もう一つのトピックがあります。でそこにまあ一定の5時間のとか経過があったり空間が移動したり してますと。その時にその間を見ていく、埋めて物語で埋めていくってことですね。想像力を使って物語で埋めていくっていうことを好き見とかは読んでいて、いやなるほどって、僕その時ちょうどこれの翻訳やってましたから、ああ長い人だねって言ってたんですけど、そういうことやるよねっていう話をちょっとしてたんですけど、その隙見というかその間の埋めることによって、そのあれなんでこうこうでこうなんのとか、なんでこの人こういうことすんのっていうことの一つのその納得といいますか、理解といいますか、合点がいくというか、腑に落ちるというか、心になんかこう落ちるものをストンとこう収まりよく、こうパズルがピースがこうはまるようにはまるものっていうのがあるわけですね。でそれをこう、やるのの方法としてまああるのがですね、まあ、いくつかあるんですけど、まあまあ、それを仮にこう、なんていうんでしょうか、説明と呼びましょうか。その要するに、間と間にあるべき説明というふうに、しますとですね、こういう、まあ、ただ事実を言っただけのニュース原稿みたいな、まあ、あまりそんなに面白くないものとか、あるいはそれだけではこう納得いかないものっていうのが、ちょっとだんだん、この辺あたりからそろそろ面白みというか、ちょっと様子のおかしさっていうのがこう出てくるわけですね。それをちょっとやってみましょうか。じゃあ、ちょっと待ってね、まだ暇かかりますけどね。リラックスしてますね。ちょっと頑張ります。ですね、説明なんですけど、これ原文は短いんですけど、訳文は長いんですね。それはそうやってこう間を入れてるからなんです。で原文を、読んでみますね。これも今は昔、京極の、現大納言正敏という人をわしきり、仏事をせられるけるに、仏前にて僧に金を打たせて、一生不凡なるを選びてこう行われけるに、ある僧、来場に登りて、少し顔景色いただいたるようになりて、種目を取りて振り回してうちもやらでしばしばかりありければ大納言いかにと思われけるほどに、やや久しく物も言わでありければ人どもおぼつかなく思いけるほどに、この層わらなきたる声にて川鶴見はいかがそうらべきと言いたるに、庶人おとがいを放ちて笑いたるに、というところまでちょっと訳してみましょうか。今誰も何もなんだって感じでしたか、それともちょっと分かったなって感じですかね。やっぱり何だって感じですかね。やっぱり やっぱりそうなっちゃうんですね、このままだと。だからやっぱり間をちょっと、さっきの今の言葉に置き換えて直訳しつつ、今度は説明も入れていくというか、わざわざお目にかけますけど、ね、よく聞いてください、ね。現大納言正敏が童貞の僧に金を出せようとしたら、これも割と前の話だが、京極の現大納言正敏という人がいて、この人は仏寺、すなわち僧に来てもらって経や解釈を読んでもらったり問答をしてもらったりといった仏教のイベントを熱心にする人で、そのためにはお金やなんか申し訳なかった。そういう儀式をする際、大事になってくるのはどんな層が来るかで、やはり来る層の徳の高さによって儀式の効能というか効き目が違ってくる。もちろん徳が高い方が良いのである。その時も大納言はなるべく徳の高い層に来てもらいたいと考え、寺の方に今回は一生不凡の清掃をお願いしますという注文をつけた。どういうことかというと、不邪委員会をこれまで一度も破ったことのない層、あからさまに言えばこれまで一度も成功したことがない層を頼んだわけである。しかしこれはなかなか難しい注文で、それが邪員かどうかは別として、層というのも人間である以上淫欲というものがあり、それはやはりどうしても1回いや2回いや10回か20回ぐらいは破壊をしてしまいがちだからである。しかしまあ大きな寺なので真面目な層も何名かあり、その中でも特に真面目なというか、もう真面目を通り越してクソ真面目な層を選んで大納言の仏寺の同志を務めさせることにした。そして当日、その真面目な僧がしずしず入ってきて、ご本尊の前の一段高くなった席に座った。さあこれからいよいよ厳粛な儀式が始まる。そう思って一同は真面目な一生不凡の僧が鐘を打つのを待った。まず同志たるその僧が仏前で鐘を打ち、その後経や解釈を読んだり質疑応答をしたりするのである。ところが席につき鐘を打つための種目を持ったその僧が一瞬ハッとしたような表情を浮かべたかと思ったら、それから打とうとして打たず中途でやめるということを繰り返して、ちっとも鐘を打たない。鐘を打たないことには仏事が始まらない。人々も大納言もどうしてしまったのだろうと思っていると、この真面目な一生不凡の僧は下を向いたまま震える声で、と言って言いよどんで種目を見つめ、それから決心したように皆の方を向いていった。私は一生不凡ということで呼ばれていると思うんですけど、そやわな、一生不凡と違うんかいな。いえ、不凡です。間違いなく不凡です。ただなんやねん、そう問われて真面目な僧は、千釣りはどういう扱いになるんでしょうか、と半泣きで言った。全員が爆笑して、うち何名かの顎が外れた。ひとしきり笑った後、一人のふざけた侍が進み出て、回数によって違ってくると思いますが、千釣りは何回ぐらいしたのでしょうか、と問ったところ、真面目な僧が、毎日です。昨日の晩もしてしまいました。と気真面目に答えたので、また全員が爆笑し、何人かの腹筋が崩壊します。真面目な僧はいたたまれなくなって、その場から遁走し、仏寺はめちゃくちゃになった。うくうく。まあ、こうなるわけですね。これだと方が分かりやすいですよね。で、これは多分、元はこんな感じだった。その最初の意味はね。最初の時の意味は。で、これ、千釣りっていうのは、川鶴見はいかがさぶらうべきっていうところ、八っていう中が書いてありまして、川鶴見というのは、ここに真面目な学者の人が手で性器を刺激して快感を求める千髄G と書いてあるわけですが、まあそういうことですね。でそれをまあ書くとこういうふうになるわけですが、結構何を説明してるかって、いろんなことを説明してますけれども、要するに一生不凡というのは、まあ、不凡ってちょっと説明忘れてましたけど、犯さずですね、不可能の不に犯すという不凡、不犯、不凡とこう、まあ、仏教の用語なんでしょうが、そういうことをこうの説明とかも最初の方にあります。ただしこれやっぱりね、ここで私がこの訳すときにポイントを言いますと、まあ、いろんなそういう不凡とか、川鶴見というものの訳とかあるんですけど、一番そのポイントにしたのはやっぱり ここですね。ある層の雷板に登りて少し顔景色いただいたるようになりて、種目を取りて振り回してうちもやらでしばしばしばかりやりければ大納言いかにと思われるほどに、やや久しく物も言わでありければ人どもおぼつかなく思いけるほどに、この層はななきたる声にてっていうところですね。ここがそのまま訳しても、そのまま訳すと、ちなみにここに何て書いてあるかっていうと、普通の
真面目な訳になんて書いてあるかっていうと、ある僧が、だんだん登ってですね、いささか顔の様子がこわばったようになって、下向を取って振り回しながら鐘を打ちもせずしばらくそうしていたので、大納言はどうしたのかと思っておられると、やや久しく物も言わないでいるので、一度一座の人々もどうしたのかと気がかりに思っていると。あれ結構いい役ですね、これ。
か簡潔にしてるのか。
まあ、これでいいんです。つまりこういう、これは別にダメな役じゃなくて、こういうふうにこの何ですか、その動作ですね、動きをこう、どういう動きをしたか、その時に どんなふうにその人が、例えば私の役だと、席につき金を打つために種目を持ったその僧が一瞬ハッとしたような表情を浮かべたからと思ったら、それから打とうとして打たずに中途でやめるということを繰り返して、ちっとも金を打たない、金を打たないことには仏事が始まらない、人々も大納言もどうしてしまったのだろうと思っていると、この真面目な僧は、下を向いたまま震える声であのーと言って言いよどんで種目を見つめ、それから決心したように皆の方を向いていった。ここですね、下を向いたまま震える声であのーと言って言いよどんで種目を見つめ、それから決心したように皆の方を向いていったっていうのは、その僧がこう下を向いたわけです、こううつむいたんです、皆の声を見つめです、あのーって言って、実はってこうやったんですね。これは要するに書いてないわけです、原文でも。そういう動作を入れることによって、この心、原文で書いてあるこの、真面目な僧のその内心の葛藤っていうのがすごい明らかになるわけですね。で、こう伝わってくるわけです。これがその動作に対する説明っていうやつですね。で、その動作に対する説明っていうのは、じゃあもう一つ、別のところで読んでみましょうか。例えば、これは、まあ、芥川龍之介なんかで、やっぱ、今治っていう、話で書いた、有名な話で、この、さっき質問の神をちらっと見たら、芥川なんかがやってるのは、役がありますけど、あれどうですか、そういうのを訳すのはどうですかっていうような質問がありましたけど、やっぱり非常にやりにくいですね、中身でしてるだけに。で、まあちょっと違うのにやらなっていうね、やっぱちょっと、まああれはちょっと小説にしてましちゃってますから、翻訳っていうのはちょっと違うんですけど、まあちょっとやりますと、これまあ京都の貧乏な、貴族がですね、地方のその受領層っていうんですかね、地方のその未勢力を持っている人のところに行って、そのものすごい豪勢なもてなしを受けて、こうなんかびっくりするっていう話ですけど、これなかなかね、若い子で面白い話なんですけどね、これだから小説もしかしたらなるのかもしれないですけど、小説にしたらなりやすい話だなと思いますけど、まあそういう当時のこの社会の背景なんかも本当は教養があれば話できるんですけど、できませんのでやめてください、知ったかぶりはやめておこうって。で、そのところでですね、こうすごい貧乏な地位は五位っていう地位なんですけど、まあまあまあまあ下の方で中下級貴族ですけど、その地方の重量の人の、家に行ってもたらす。でも普段絶対地方はもういろんな産物が豊かなんですね。で、京都って何も別に取れるもんないですから、持ってくるだけですから、その例えば今タケノコなんか美味しいですけど、タケノコなんて、ね、山の方に竹やぶ行ったら何もでも入ってるわけですけど、やっぱりその例えば銀座のとかの例えば寿司屋とか行ったらものすごい高いわけですよね。なんか、まあ、そういうのと同じようなことで、京都ではやっぱりそういう山芋なんてなかなか食べられないっていう。で、それでも散々このいろんなこう、まあ、山芋も食べてないんですけど、まあ、連れて行かれてこう散々こうもてなされて、夜ですね、布団も違うわけですね。もう布団買っても、なんか普段自分はもう布団でも、当時なんかもう服が布団があるみたいな感じだったらしいですけど、うっすいうっすい寝てるんですけど、なんかもうものすごい分厚いところでなんかこう、ねね、寝さされて寝ようかなと思ったら、ちょっとそこを読んでみましょうか。寝どころとおぼしきところに五位入りて念とするに、私五寸ばかりもあるとの意もあり、我がも
元の薄綿とは難しゅう何のあるにかかゆきところもいできる絹なれば脱ぎ起きて練り色の絹蜜が上に、この殿芋の引き来ては伏したる心いまだならぬにも肝はあげつでし汗水にて合したるにまた傍らに人の働けば多祖と問えば御足玉へと侍は参りつるなりという気合い肉からねば茎捨てて風のすくところに捨てたり、前半は、ですね、ものすごいいい布団に寝かしてもらってびっくりしたとでそこで誰か入ってきましたと寝てたらすごい豪勢だなと寝てたら誰か入ってきたとそれが、また傍らに人の働けば多祖と問えば御足玉へと侍えば参りつるなりという気合い肉からねば書き伏せて風のつくところに伏せたりとここを翻訳しますねこれを、動作を中心に翻訳するとどういうふうになるかどうぞ人間の動きですね、そんなことでズクズクになって寝ていたが誰かが部屋の中に入ってきたような感じがして寝たまま誰かいるのですかと問うたところお客様のおみ足をおもみしろと言われましたので参りましたという声がした若い女の声だった首をもたげてみると見目形の麗しい女であった語彙はあじゃあせっかくなんでおみ足をお願いしますと言って動きやすいところへ移動しておみ足を揉んでもらった別のところも揉んでもらったそれだけでは悪いというので自分もいろんなところを揉ませてもらった吸わせてもらった、まあ、こういう訳なんですけどこれは別に笑わそうと思って ないことを書いてるわけじゃなくて、まあ、そういうことなんですねこれはねでそれをこのそういうこの動作としてこう加えることによってこうよりそこでどういうもてなしを受けたかっていうのが分かりやすくなるわけですねこれがまあ説明文字の動作っていうものの一つです今度じゃあ、そうですねなんかまただんだん序論だけで終わりそうな感じになってたんでちょっと飛ばしまして会話を補うっていうのをやってみましょうか、会話を、会話っていうのはまあ鍵括弧のこうセリフのやり取りですね。これはあんまり書いてある時もありますけど、書いてあってもこうちょっと一言二言ぐらいで終わってたりするんですよ。なんかこうなんか言ってなんか答えるぐらいで終わったりするんですけど、それをもうちょっとこう普通人間ってこう会話するときそんな要件だけ言いませんね。例えばちょっと飲みに行けへんで、あいや行こうか。まあそういう時もあるけど、飲みに行けへんで、何時からとか。あの家とか、どことか、なんか聞いたりします。いや、別に何で決めてんけど、何で決めてんのとか、こう、間ありますよね、その間が。いきなりこう、なんか、その、結論にはいかないんだけど、その間っていうのを、こう、普通の、別にそんな難しい、その、突飛な、変な会話じゃなくて、普通にこんなことを言うよねっていうので、埋めていくと、割と、そこが、こう、納得感が増すような形に、こう、なっていくんですね。それちょっと場所探しますからね。ちょっとお願いね。そうですね。あれですね。これは諸腰に外鉢つくことっていうのがあって、中国の話なんですけど、この宇治周辺だったら中国の話も入ってるんですけど、中国の話、なんか山に外場があって、そこにおばあさんが毎日来てて。で若いやつもそこでなんかダラダラしてて、でおばあさんが毎日来るからなんで来んのって聞いたら、ここのある外場に、親から聞いてんねんけど、ここのある外場に塵がついたら、なんかえらいことになるでって聞いてるから、もうビビって毎日こう、見に来てまんねんっておばあさんが言うて、で若いやつがな、うそやってんねんけどな、あおちゃうとか言うてる、そのダラダラしてる、そこになんか、昼間から行ってる若いやつが言ってることは、もうイコール働いてないっていうニートっていうことですけど、そいつらがこうダラダラしてる若いやつらがこうおばあさんちょっとおちょくったのかっていう相談をする
シーンですね。原文ではですね、その血が見たら逃げる、おばさんもやばいから逃げるって言ってるんですね。そこにそれを聞いた我が奴らが何と言ったかと。この男ども、この女、けうは夜も小事、明日また来て人に脅して走らせ笑わんと言い合いて、血をあやして外側によく塗りつけて、この男ども帰り降りて里の者どもに、この麓なら女の日ごとに見えに覚えて外側見るにあやしさにといばしかりかな言えば、明日脅して走らせんとて外側に血を塗りつるなり、さぞ崩るらんものやなど言い笑うを里の者ども聞き伝えて、行ることの試しに引き笑いけり
ということです。これを訳しますとどういうふうになるかと言いますと、
まあおばあさんがここにこういうことに血ついたらえらいことになりますよ、山を降りていきました、我が奴らが話思いついた、我が奴らがいる会話ですね、ここね、会話ですかね、
その、まあ、おばあさん山道を降りていきました。善とある若い人たちを見捨てて自分だけが逃げるなんてことは決してありませんと、おばあさんは真面目な口調で言って山道を降りていきました。
その背中を見やりつつ一人が言った。今思いついたのですがどうでしょうか、一つ彼女を驚かせてみんなで笑い物にしませんか。
どうするのです。
今日はもう来ないでしょう。そこで今日のうちにこの外場に私たちで血を塗っておくのです。明日それを見た彼女は山が崩れると里の人たちに必死に出触れて歩くでしょう。その必死な様子を見てみんなで笑い物にしたら愉快なんじゃないでしょうか。
愉快です、愉快です、愉快です、
愉快です。ではやりましょう。
周囲一決して若者たちは小刀で腕を切るなどして血を融通し外場に塗りつけて山を越えた。その上で里の住民たちに、山頂の外場に血がついたらあの山が崩れてこの辺りが深い海になると訳のわからないことを言うおばあさんがいたので、私たちがさっき血を塗ってきました。明日は見に行って血がついているのに驚いて大騒ぎして触れて歩くと思います。皆さん山崩れには十分注意して警戒を怠らないようにしてくださいねと言って歩いたところ、これが住民たちに大受けに受け、住民たちは何ともバカなおばあさんがいるものだと夜と触るとおばあさんの話をしてゲラゲラ笑い。
この愉快です、愉快ですって、ここはないわけですね。このこれをこう足すことによってこう分かりやすさが増えるということです。これの似たバージョンで、小野高村耕材のことっていう、ことがあります。それもちょっと、やってみましょうか。会話をこうつないでくれてですね、170秒ですね。
いたずらに時間が過ぎてますね。38。
時間が持てない。今昔小野の高村という人を、小野の高村という人がいて、代理にこうなんか無悪前で落書きをした人がいましたと。でそれは分からない、読み方分からないので、帝ですね、天皇がですね、読めと言ったら。読むことは読むけどちょっと用を読むというところです。帝高村に嫁と仰せられたりければ読みは読み侍なん、されど恐れにて将来は申し将来と葬しければただ申せとたびたび仰せられければ差がなくてよからんと申して候ぞ、されば君を呪い参らせて候らないと申しければ己話しては誰かかかんと仰せられければされこそ申し将来とは申して候ぞせと申すに帝、さて何も書きたらものは読みてんやと仰せられければ、ここのところちょっと分かりにくいですけど、これをこう かなりそんなに長いやり取りじゃないんですが、ここをこう会話でこう開いていくとどうなるか。そこで嵯峨天皇は小野高村を読んで読みなさいと命令した。小野高村は言った。あ、これですか。はい、読みました。何と書いてあるのですか。とてもじゃないけど言えません。なぜですか。恐れ多いことが書いてあるからです。構いません、言いなさい。読んだからといって怒ったり、ましてやあなたを咎めたり責めたりするようなことは絶対にしません。本当ですか。じゃあ読みます。これは嵯峨なくてよからん、つまり悪なければよからん、つまり嵯峨天皇なんか死ねばいいんだと書いてあるんです。なるほど、一つ言っていいですか。何でしょうか。すごいムカつくんですけど。あの、怒らないって言いましたよね。言いました。それでもムカつくものは仕方がありません。あと、もう一つ言っていいですか。何ですか。これ書いたのあなたですよね。咎めたいんですけど。だから読みたくないって言ったんですよ。絶対に私じゃありません。この、まあ、これ会話続くんですけど、こういうふうにこの、ここで書いてある会話にちょっと いくつかやり取りを足すことによって、あの、こうやってこう広がっていく、面白くなっていく。で、それもその現代風の、なんでしょう、言葉、今風の言葉に置き換えることによって、この会話にも余計広がりが出てくるということなんですね。これで、ちょっとね、じゃあ、あの、この辺から、ちょっと一つだけこう、じゃあ今、現代風の、若い人の話にしましたね。現代風の若い人の話にしたっていうのは、これは、ある種ですね、その人が、まあ、この原文のは割とニュートラルな感じで喋ってるんですけど、まあ、ある性格っていうか、その人なりの喋り方をこう作ったわけですよね。で、それはその人のこの、ある種こう今のもの作り方でいうと、まあ、何らかのこう性格とか感情とか、人格をこう付け加えたわけです。その人の、まあ、ある種この長い小説じゃなくて短いもんですから、まあ、一面的なこのキャラクターをこうつけたというふうに、嵯峨天皇が、この今の嵯峨天皇だったら、小野高村に、絶対怒りませんって言ってみなさいって言って、で、言ってみたら、なんかムカつくんですけど、って言って、なんかそういうちょっとわがままな人っていうか、こう、まあ、君主らしい人っていうかね、まあ、割とそういう、嵯峨天皇ってこんな人っていうのがこう分かるようなやり方をこうやったわけですね。で、このキャラクターっていうのは割とこう難しくて、難しいってのはどういうことかって言ったら、この、今日は、これは NHK 文化センターにしなかった話でちょっと今日するとしとくと、これは割とその翻訳するときに大事な話で、キャラクターの呪縛って言いますかね、結構大きいんですよね、キャラクターの呪縛って。で、それなんでそう思ったかって言ったら、ちょっと話古典じゃないんですけど、この間夏目漱石の我が輩は猫であるという小説を読んだんですけど、その時に読んだ時に、まあ、ああいう古典ですから今まで気がつかなかったこともたくさんあったんですが、一つものすごくこう気がついたというか、いや、そうだったのかって思ったことがあって、それは、こう、まあ、皆さん読んでるという前提で話しますけど、理学者の名帝っていう人が出てきて、何でもこうおちょくったりませっかいしたりする人が出てきて、その理学者の名帝おじさんで牧山老っていう名前の老人がいるんですけど、この人は、それがあれが小説が書かれたのが多分明治30年代半ばぐらいですけど、その時点でもかなりの年齢60とか70とかですから、旧幕時代、要するに江戸時代の人なんですね。で、頭にちょんまげをまだ言ってるような人で、まあ、当時そんな人も珍しいんですけど、ちょんまげを言ってるような人で、牧山っていう人が出てくるんですけど、これは結局小説の中では割とこうものすごい分かりやすいキャラクターとして出てくるんですよね。それはものすごい分かりやすいキャラクターとして出てくるのはどういうことかというと、やっぱりこの、その人は明治30年代にもうかなり価値観がこれから変わっていくっていう時代に、まあ、くしゃみ先生っていう夏目漱石と大体その当時の夏目漱石と同じぐらいの年の人で 旧幕時代も知ってるけど、まあ、大体明治の人と、それからもう完全に明治の、そのくしゃみ先生の生徒の、寛月とか越智東風とか、そういう新しい世代の人、要するにすごい古い人と真ん中の人と新しい世代の人といて、ですごい古い世代の人っていう人として、その牧山老人っていうのが出てきてるわけで、だからそこはもうものすごい分かりやすい漫画チックなものとして出てきてるわけですね、要するに。で、まあちょっといろいろその小説の話するとまた話は複雑になるんですけど、まあ、簡単に言うとすごい漫画チックなものとして出てきてるわけですけど、だから旧幕時代の遺物みたいな形で出てきてるし、振る舞いもそうだし、喋り方もそうだし、そういうもんなんですけど、なんかこう、私、これ私だけかもしれませんけど、完全にそういうふうにこう読んでなかったんですよね、今まで。読んでなかったら、まあ、その小説が読んでなかったっていうことなんですけど、ただ、なぜ読んでなかったかって言ったら、それは、やっぱり、老人っていうキャラクターが出てきただけで、なんかこう、イコール、こう、なんか賢い人っていうか、昔、僕は割とこういう古典とか好きなんで、こう昔のものは尊いって割と思う方のタイプなんで、新しいものとか、これから未来に起こるであろうことは全て野蛮なことで、昔のことは尊いことをついこう思ってしまう保守的な人間なんで、なんかこう、昔の人って出てくると、ついこう老人が出てくると、こうなんか尊い人とか賢い人のように思って、そんな漫画チックな登場の仕方をしてるとは思ってなかったんですね。でこれは多分僕だけかもしれませんが、それはでもそれはある種キャラクターの呪縛にこう縛られてるわけでね、呪縛されてるわけですね。こう老人イコール老賢人みたいに頭の中で四季ができちゃってるわけですよね。だからこうキャラクター、こういう時にキャラクター作る時に、こう説話集とかすぐなんかもういろんなものがもう頭の中にありますから、こうプリセットされた老賢人的なものがなんかこう、だからそれってまあものすごいちゃんと古典を読んでる人だったらそんなことないんですけど、こうなんとなくこうぼーっとしてパンクロッカーとか等をやってた人だと、割とこう中世のお坊さんとはもう全員一休さん的なキャラクターになってしまう、どうしてもね。こう坊主とか出てくると、あ一休さんねみたいな、つい一休さん顔が浮かぶから、こうなんかもうセリフ喋らす時でもこう一休さん的な演出をしてしまうんですね。でなんか違うことやりだすと、こう意識してお前一休さんやっとけって演出家として言うんだったらいいけど、なんかこうそれまでも至ってないんですね。なんかお前あんなん、お前室町時代のお前こう坊主は一休さん決まってるよお前みたいな、顔もそれやろみたいな、そういうもうなんか硬直した演出になってしまうんですね。そこはかなりこうキャラクターをこう出すときは割と、だからじゃあその真逆をやればいいのかっていう問題でもないんですけど、割とその原ところでこういう、これは翻訳ですから、あくまでその創作じゃなくて、原文をよく読んで原文の中でどういうふうにこう書かれてるか、でその書かれている原文を同現代のことに移したら分かりやすいかっていうことをこう考えながら、でもあんまり考えてもできないから、まあ、どっちかというとノリとか気合でやった方が合うてる場合が、僕の場合は多いように思うんですけど、あんまり考えると結局そんな元の情報が載ってないですから、多分考えてもちょっと外れていくんで、まあ、ノリと直感でやるのがいいのかなと思うんです。だからキャラクターをやるときは、例えば皆さんがこう翻訳しようと思った時に、こういう人にしようかなと思った時に、要するにもう大体ありがちな感じの泥棒だったら泥棒、なんとなくこういうイメージする泥棒とか言うとちょっと違っちゃう、逆にこう伝わらへんっていうのかな、こうなんかそのさっき言ったこの原文のかなり空いてる間の隙間が埋まらないっていうか、読んだ人の納得感がこう増さない感じにもなっていくんで、そこはなんていうんでしょう、ちょっとよく読んでこんな人やなって自分がこう一番、まあ俺やったらこうやるなっていうのがいいかもしれないですね。私水俣熊楠っていう映画で水俣熊楠役ってやったことあるんですけど、でなんかこう監督が、まあ昔からの知り合いなんで、こうなんかこう、まあ、監督やとか演出するわけですけど、あまあなんか連れ乗りなんですね、なんか演出する。なんかこう那智の滝でこうやってな、なんか熊楠喋るやろとか、でこうやって喋るんだよとかって、ね、監督が演技するわけですけど、わーってなんか3分ぐらい夢中でやって、
まあこれは違うけどな。俺だったらこうやるってことだみたいな。お前がやるとやれみたいな。そうかみたいな。言ってたんですけど、まあそういうことで。今の3分何やったんやっていうことなんですけど。まあその、まあそういう感じでやると割と伝わるっていうのかな。その自分でやった方が伝わるっていう場合も多いということで。じゃあそれもキャラクターをね、作るときに どうやるかっていうのをちょっとやってみましょうか。ちょっと待ってね。
これは25話です
ですね。これは、これもあの芥川龍之介が花っていう小説で書いて有名ですけど、これのですね、あの花の長いお坊さんが出てくるんですけど、これね、あのちょっと補足的にやるとね、説明した方がいいって言いましたよね。その間を埋めていく説明があった方がいいと。例えばこれ原文だと、これついでですからやっておきますと、昔池の尾に前鎮内部というソースに行ける。これわかりますよね。池の尾というのを、まあ、見たら地名ってわかりますか。池の尾というところに前鎮内部というお坊さんが住んでいた。神言などよく習いて、閉じ久しく行いて、尊かりければ世の人々さまざまの祈りをせさせければ、身の徳豊かにて、道も僧帽も少しも荒れたるところなくなし、仏具未踏なども絶えず、お湯節の騒然、寺の公園しげく行わせければ、自中の僧帽に暇なく僧も住みにぎわいけり、岩には岩かさの日なく網ののしり、またそのあたりには小家ども多くいてきて、里もにぎわいけり。これ原文ですけど、こういうのはあの寺の周りがこう繁盛しているっていう状況なんですね。こういうのはあの割と、説明をもう分かりやすく説明したら、いいと思います。これ平たくやるとこうなります。前京都宇治市内に前鎮内部というお坊さんが住んで、恐れを見えしていた。すごい祈祷法をマスターして、祈りによって人をハッピーにする実績を積んで、みんなの信頼を得ていた。なので変な話、身もよくて本堂も僧帽もよく手入れされて、掃除も行き届き、お供え物や灯明が絶えることがなく、実にいい感じの寺だった。食事などの待遇もよく、またイベントもしょっちゅうやっていて、人数が必要だったということもあり、実に多くの僧が在籍した。その頃はそんなことをする意はあまりなかったのだが、毎日のように風呂を沸かし、僧たちがわーわー言いながら風呂に入っていた。それだけ多くの僧がいるということは、それだけ消費をするということで、その需要を満たすために人口が寺周辺に集まって、小規模な経済圏を形成、それなりに賑わっていた。というと、ここから一応説明だけやりますと、というと、やったじゃん、よかったじゃん、何の問題もないじゃんと思うだろうが、実は一つだけ問題だった。どんな問題か、前鎮内部の鼻が長かったのである。というと、なんだそんなことか、どうでもいいじゃんと思うだろうが、どうでもよくなかった。なぜなら前鎮内部の鼻ははっきり言って18センチぐらいあって、それも天狗の鼻のように前に突き出ているのではなく、だらんと垂れ下がって先端部が顎の下まで達し、まるで顔にソーセージが垂れ下がっていくみたいな感じで、見た目が不細工というのはもちろんのこと、日常生活にも不自由な思いをしたからであるという坊さんが住んでいる寺の話ですね。この寺で、そのご飯を食べるわけですけど、このお坊さんがご飯を食べるときに、その鼻が邪魔なわけですね。だから専門のその鼻をこう支える係の人っていうのがいるんですけど、その人があのちょっと休みっていうかいなくて、あの若い子供がじゃあ僕やりますってやって、で、まあ最初はうまいこと言ってたんですけど、なんかこう途中で失敗すると、あのでその少年が来て失敗をして、鼻がですね、かゆにこう、あのなんかこう失敗でもこうくしゃみしちゃうんですね、途中で。もう最初前すごいうまいんですけど、その子供はうまいんですけど、こうなんかもうグワーってなんか鼻見てたら鼻かいなってきてるのか、変な鼻見てたら鼻かいなってことにあるじゃないですか。それで、ああもうなんかいいというか、くしゃみしたいってもうガーッくしゃみして、でもそれでもうガーンってこうなんかその鼻がこの熱いかゆの中に落ちて、でもうお坊さんむちゃくちゃ怒って、
怒るところですね。お坊さんが怒るところをこの、あのキャラクターの怒り方ってキャラクターによって違いますからね。なんて言うて怒るかっていうと、原文でではですね、内部大きに腹立ちて頭顔にかかりたる貝を神にて登りつつ、己はまがまがしか生ける心もしたるものかな、心なしの固いとは己がようなるものを言うぞかし、我ならぬやんごとなき人のお花にもこそまいれ、それには格安せんずる、歌てない生ける心なしの知れ者かな、己立て立てといただければということですね。これは何て言ってるかというと、お前なんちゅうやつやと、俺だからよかったけど、もっと高貴な人のことで鼻を支えなあかんって言って、どうする気やお前って怒ったわけですね。罵倒したわけです。その罵倒を、まあ罵倒ですから、これをこの真面目な訳で言うと、お前は実に忌々しい心を持ったものよな、分別なしの乞食とはお前のようなものを言うんだぞ、これがわし以上に高貴な人のお花を持ち上げに参上するような時にはこんなものはできまいぞ、実にけしからんろくでなしのアホ者め、さっさと出て伏せろと言い立てたので、わかりやすいですけどね。まあちょっとこう、親しみというか怒ってる感じがそんな出ない。でここですだから怒ってる感じを出すために、全人内部にある種のキャラクターを付与すると、キャラクターをつけてやるとこういうことになります。ちょっと何やってんのよ、バカじゃないの、ちょっと考えられない、心病んでんじゃないの、脳みそに凝虫湧いてんじゃない、なんで私がだからお粥を浴びなきゃなんねえわけ、もうわけわかんない、早く死んでちょうだいっていうか、これが私じゃなくてもっと身分のが高い人の鼻を持ち上げるときはどうするわけ、それでもこんなことすんの、信じられないようなバカね、あんたはもう追放よ、早く出てって、私の前からいなくなって、何ぼーっと立ってんのよ、さあみんなこの猿の天ぷらを追い出しておしまいというわけですね。要するにこの女性っぽいキャラクターにしたわけです。そうすると、非常にこの怒りが伝わりやすいということですね。このなんかなんていうんですかね、こう自分の鼻を刺してお粥を食べているというこの感じがですね、非常に私はこの感じが、まあ、俺だったらこうするなっていう、そのこれをやこの全身内部の役をやれと言われたらこういう感じでいくなっていう、一つのこの付け加え方なんですが、これは別に絶対何でもこう機械的に、その芸っぽい感じにしようというわけではなくて、まあ、これも一つのやり方である。例えば、義経記っていう今度5月に出す、小説があるんですけど、そこで、弁慶、武蔵坊弁慶っていうのがありますけど、それは、あるちょっとまたこういう女性っぽい感じのキャラクターとは違うあるキャラクターを作ってます。それから佐藤忠信っていう義経の四天王と言われた武将がいるんですけど、この人もある種の一つの性格を与えています。そういう性格を与えることによってなんかこう役、まあ、それは義経記っていうのはその翻訳っていうよりも小説創作に近いんですけども、そういうようなやり方もあります。でこれはだから逆に言うと、こういう翻訳をやる場合、あんまりそれをやりすぎると今度限りなくこう創作に近づいていってしまうので、そこはあくまでもそのさっきも言いましたけど、原文を読んで原文の中にその要素がその種みたいなものが少しでもあればいいんですけど、全くないものをどっかから持ってきて付け加えるというのはその翻訳をする場合はこうやめた方がいいと思います。それは桂枝雀っていう落語家の人がいろんなジェスチャーするんですけど、大げさにこう普通の落語以上にこう途中立ったりとかするんですけど、あるいはもう後ろを向いたりとか急に横を向いたりとか、もう普通の落語の所作ではないような所作をするんですけど、一つだけこのそのインタビューかなんかで見たんですけど、絶対に座布団に足の指先がちょっとでもついてたらもうそれは自分としては落語ですっていうような決まりがあるらしかったんですけど、あなるほどねっていう、この翻訳をするときにその原文の中にその方がのようなものがちょっとでもあればそれは、翻訳であるというふうに考えたいと思います。でそれが、ちょっとでもある部分ってどこかなっていうと、これは
小鳥じいさん、
小鳥じいさんのですね、小鳥じいさんも有名な話なんで、皆さん大体のあらすじはご存知かと思いますが、おじいさんがこう山に焚き火を取りに行きましてですね、焚き火を取りに行って、帰ってくるんですけど、帰ってきた時にコブが鬼に取られてないわけです。でおじいさん的にはそれ嬉しいわけですね、そのコブが原因でなんかこう自分は人の人間らしい生活ができないと思ってきたので、コブがなくなって嬉しいんですが、そのコブが、ないのを見て家に帰ってきた時のおばあさんとの会話っていうのに、その普通の翻訳ではちょっとない、原文には全くないのを、一言をおばあさんのセリフとして入れてます。で、そのおばあさんのセリフとして入れてるのは、これはもうギリギリやれるかやられへんかの本当ギリギリのところで、もうひょっとしたら、親指の足の親指の爪の先がちょっとだけついてるか離れたかぐらいな感じの、役なんですけれども、そこが何どんな感じかっていうのをちょっと、読んでみます。その原文はですね、まず読みますね。コブを取りましたと。鬼がおじいさんのコブを取りました。さは取るぞと、で、ねじ引くに、大方痛きことなし。を取るぞと言って、引っ張ったけど、あんま痛くない。さて、必ずこの度の遊びに参るべし。とて、もう次絶対来いよと鬼に言われて、暁に鳥など鳴きぬれば鬼ども帰りぬ。朝になって鬼帰ったと。大きな顔を探るに年頃愛しいコブはとなく飼いのごいたるようにつやつやなかなりなかりければ聞こらんことも忘れて家に帰り、こう触ってみるとコブがなくなってるわけですね。でもう焚き火も取った焚き火も何も忘れても家に帰って嬉しいから家に帰って、でそれでおばさんと会うわけです。妻と会うわけですね。妻が何て言ったか、妻の乳母子はいかなりつることと問えば、しかじかと語る。これはどういうことですかと言うと、しかじかと語る。こういうことがありましたと。鬼にコブを取られましたと。よかったですと。語ると。おばあさんが、鍵格好はここです。浅ましきことかなという、というわけです。おばあさんは、自分の夫の顔の醜いコブがなくなっているのを見て、浅ましきことかなと言ったわけです。で、これ、浅ましきことかなって、現代語では割とネガティブな意味で使うんですけど、古文では元の意味では、元々の日本語の意味では、ネガティブな意味よりも驚いたっていうようなニュアンスの方が強いわけですね。だからこの小学館の方の訳では、なんとまあ驚いたことっていう役になってるんです。だから、まあ、こういうことでコブ亡くなりましたと、あれびっくりしたっておばさん言ったんですけど、なんかこうしっくりこないんですよね。なんか自分の夫が家帰ってきてずっとあったものがなくなってどうしたのって聞いたら、まあその時点ではびっくりするかもしれないけど、どうしたのって驚いて聞いたら、まあこう鬼にこうやられてね、こう亡くなってね、ああなんとまあ驚いたこと、なんかちょっとおばさん何それっていう感じしますよね。なんかもうちょっとなんか良かったとかそういうニュアンスないの多少って。普通は良かったわけですよね。それが問題ネックとなっておじいさんは就職できず、なんか木こりみたいな焚き火取って暮らしたわけですよ。でもなくなったのがラッキーやん、うわ良かったやんっていう、普通の妻やったらね、お良かったねっていう。でもなんかおびっくりしたしか言わないんです。やっぱおばあさん腹に一物ありますよこれと思いますよね普通ね。でその普通をやっぱり大事にしたいんですよね。その普通を思うことっていうのを読んで、そんでなんでやろうと思うことによってこうやっぱり訳文ができていくんですよね。最初言ったように、でここのおばあさんの腹に一物って何だろうなと思って、私ここ時点行きました。そうすると浅ましいっていうのは、まあ、呆れるっていうニュアンスがやっぱ語感としては強いんですが、まあ、いくつか意味、7つほど意味がありまして、古語辞典だと。人情が薄い、考えが浅はかだ。 驚き呆れるばかりである。意外だ。あまりのことだ。言語道断だ。嘆かわしい、情けない、興ざめだ。取るに足らぬ、卑しい、みすぼらしい。心が卑劣だ、さもしい。から心配だ。でこういう意味があるわけです。ちなみに、国語辞典だと、まあ、ネガティブな意味が多くて、姿形が惨めで見るに耐えない。品性態度に欲が現れて卑しい。考えが浅く愚かな様。動詞や様の形容詞形。元は善悪にかかわらず意外さに驚きあふれる意味で用いたが、現在は否定的な意味でのみ用いる。という、ですけど、なんか私ちょっと思ったのは、これ全部ミックスされたような感情があるなと思って、びっくりもしてるし、なんかそんな興奮なくなってみたいな、興奮なくなってってなんかこうだからその否定的な要素もあるし、驚いた気持ちもあるし、なんかこうなんて言うんでしょう、さもしいと思う気持ちもあるし、心配だっていう、おじいさんに対して心配だっていう気持ちもあるし、なんかみそぼらしいっていう気持ちもあるし、なんか嘆かわしいっていう気持ちもあるし、言語道断っていう気持ちもあるし、驚きもっていう気持ちも全部あると思ったんです。それはやっぱり考えて、やっぱりちょっとギリギリでこれは反則かなと思いながらもやった役っていうのは、ちょっと読んでみますと、おじいさんの顔を見て驚愕した妻は、一体何があったのですと問いただした。おじいさんは自分が体験した不思議な出来事の一部始終を話した。妻はこれを聞いて、驚くべきことですねとだけ言った。私はあなたの子をこそ愛していましたと言いたい気持ちを押しとどめて、この私はあなたの子をこそ愛していましたと言いたい気持ちを押しとどめてっていうのが原文には全くない部分なんですね。これは何かって言ったら、まあ創作というか、まあ小説の文でしょうね。つまり、おじいさん、おばあさん、その妻のその内面の部分をこうやっぱり付け加えたくなったんですね、ここで。で、なぜかって言ったら、やっぱりここにこの原文を読んだ時に、この普通にこう考えて、この辞書の意味的に訳しただけでは、なんか私たちがこの、この話のストーリー自体にあんまり関係がないんですけれども、その時にそこにいたその、おじいさんの妻という立場の人の、心の中を考えると、ここにこの、一行をどうしても入れたくなったと。そういうことも、やることによって、こうより話がこう立体的にこう広がってくるっていうことなんですね。で、まあ、さっきはキャラクターの話もそうですけど、なんでそういうことをこのやるのかなっていうこと。例えばこう、まあ、ある種破格ない翻訳なんですけど、でそれをじゃあなるべくこの形を壊すようにしてやればいいのかとか、なんか裏切るようにしてやればいいのかっていうふうにこう、なんかとにかくむちゃくちゃやればいいのかってい いうようなことになってくるんですけど、まあ、それはそうでもないんですよね。やっぱりその文章が一番大事なのは、その文章が元の原文を自分が読んで好きか面白いと思ったか、あるいはあれなんでこうなるのかなと思った自分さん、なんでかなっていうような気持ちとか、好きだなって、なんか読んで楽しいなって言ってる気持ちとか、あるいはこの自分で訳しては訳文を書いて、この文章おもろいやけって自分でこう面白がれる気持ちっていうか、そういうものなしに単なる破壊とか単なる、なんていうんでしょうか、こうむちゃくちゃっていうであれと、なかなかこう、楽しくなってこないんですよね。ただこれこのそういうふうにしてやると結構遊べる。これ僕まあ一応こんなんやれって言われてやったんですけども、なんていうんですか、この普通仕事って義務も伴いますから、面白いばっかりじゃないんですけど、この宇治潮物語の本読みに関して言うと、もう面白いばっかりでした、これは。僕は何もなんかなくて、もうこんなことやって金もらえないと、もう一生これじゃなくて、みたいな感じで、まあ、これは自分で買いましたけど、感じでこの、いけたんですよ。だからこれね、多分ね、遊びとしては相当面白い遊びだと思うんですよ、これ。この古典の翻訳っていう、古文の翻訳。特にまあ、しんどいのもあるかもしれないですけど、宇治潮物語とかの翻訳はしかやってないですか、それしか言えませんが。これ、高いとは言うけど、多分、お値段ここには書いてないですけど、多分、まあ、言っても5000円ぐらいのもんやと思うんですよね。
これ結構ね、なんか、よ僕そんなやったあんまりやらないからよく知らないですけど、なんかよくあるじゃないですか、ゲームとか電車の中でやってある人、あんなによっぽど安つきますよ、こっちのこと。結構10年ぐらいこれで遊びますから。だからまあ今日大体そういうやり方のコツをこう話しましたので、まあちょっと分かりにくかったこともあるし質問もあるかと思いますけど、これはもうぜひね、家で今日ちょっとそこまで話いきませんでしたけど、ここに今日のために、心を込めて翻訳した新訳が、2編ついてますから、これ訳文の方見ないでですね、これ短くて割と訳しやすいものをこう選んでこうやりましたので、これをこの原文の方を読んで自分でこう訳して、全部じゃなくてもね、訳してみるとか、あるいは僕これちょっとざっと訳してみたのありますので、この訳してみたのを見て、この訳から書き換えてもいいですね。これをこの原文見ないで訳を自分だったらこういう表現にするなとか、そういうふうにしてこうリミックスしたりとか、全然違う別の翻訳じゃなくてね、創作にしてもいいし、そういうふうにして遊ぶと結構面白いんじゃないかなと思います。で、やり方にちょっとだんだん時間が長くなってきたんで、やり方についてこんなやり方、ちょっと今、言ってたところで、ここはちょっとやり方はっきり分かりませんでしたみたいなところとか、あるいはもうそれ以外の、その服どこで買うたんですかみたいな、そういう質問があれば、受け10分ぐらいありますので、手を挙げて質問します。昔で始まりますよね。この今昔物語なんかもそうですけど、で今は昔で始まるのを今は昔ってこれ結構プレッシャーなんですね。どう訳すか。だから結構色変えてるんですけど、この自主言語結構前とか、ね、単に前とかね。あとはそうですね。これも結構前とか、前のことだなとかいろいろやってるんですけど、でこれもちょっと時間なかったんで、もう結構前とか適当にやろうと思ったら。ずっと訳してたら、そのちょっとすぐ後に結構前からってまた出てくるんですよ。結構前、結構前で合うじゃないですか。だから、これもルルルって入れると、これもルルル前のことって言ったら、なんかこう、歌ってるようなニュアンスが出てきて、ルルルって言うとなんかこう、ユキサオリみたいな。なんかそういう楽しさがこう出てくるから。まあそんな程度なんですよ、簡単に言うと。でも気楽にね、古文って言うと割とほら、構えるでしょ、なんか。格調高いちゃうかとか。そんな感じなんですよ、もともと。藤代物語自体が。だからそんな感じで、いろいろ入れつつ、世代世代によって歌も違うでしょうから、やったらいいと思いますけどね。
ありがとうございます。他にご質問のある方、どうぞ。あ、はい。
どうも、ありがとうございました。お話面白かったので、
はい、
本はまだこれ読んでいないんです。
はいはいはい、
それで先生がこれを選択された意図というか、
これと申します。
宇治周囲を。
あ、宇治周囲です
ね。それと、はい、今後何かまた他に興味ある質問があれば教えてください。
宇治周囲はですね、ぶっちゃけた話が自分で選んだっていうよりは、この日本文学全集っていうのがありまして、この本ですね。これがずっと古事記から始まりましてですね、今の現代のところまでずっとこう来るんですけど、だから現代の作家は現代の作家で、例えば大江健三郎さんとか丸谷才一さんとかいろんな、もう僕らも知ってる人が入ってるんですけど、古いものに関しては新訳をする、新しく今回この全集のために新しく訳すものもあってですね、でそれで各担当を割り振ったわけですね、編集部の方で。で、
多分僕お笑い担当という西尾優が回ってきました。ちなみに源氏物語をアンソロジーで翻訳やらされた時も末壺藩というですね結構笑い担当なんかモッパラソーキッチューをやらしいで、まあ、今後はですねさっきもちょっと言いましたけど義経記って言って室町時代に成立した有名な宮戸義経 の伝説を中にまとめたような本のこれは翻訳というよりは創作に近いものが出ます。はい、
他にご質問ある方いらっしゃいますか？せっかくです。あ、どうぞ。
先ほどこの宇治周囲物語が10年遊べるみたいにおっしゃってられたんですけども今回はピックアップされて収録されてますけれども翻訳するというような計画というか思いはありますでしょうか？はいはい、
まあお金もらえんやったらね。まあでも面白いから今回も2年訳してみましたけど結構面白いんで、まあ期間定めずなんか時々やったらやるかもしれませんね。自分の趣味で。
ぜひ見たいです。
はい。はい、
売れると思います。
まあまあ、それなの。まあ、あとは最初からそんなん言ったらね。
十分やね、金くれた。
他には、質問の用紙、あ、じゃあ、
はい。
多分マイクなくて
もいいか。まあ、他の人に聞こえ
る。あ、はい。あ、すいません。ありがとうございます。今ちょっと2編これ中見たときにさっきキャラクターの話をされててすごくキャラクターっていうのがその人物像みたいなのが面白いなと思ったんですけど時々こう関西弁を喋る方が出てくるんですけどなんか意図的にそういう関西弁を喋るキャラクターっていうのはなんかそうですね書かれてるんですか？
関西弁はですねこうよく使うんですけど、まあ私自身が割と関西出身ということで馴染みがあって言葉の中で一番使えるのが会話としてこう一番こう使えるのが関西弁かなと。で結構文学の言葉ってこうニュートラルな言葉が多いんですよね普通にやる場合はね。でもねそれもまあいいんですけどそれだけでやるとちょっとねなんつうかねこういう話するときにいつも思うんですけどこれ例えですけどねこういうところで話するときになんかこう自分が知ってることを話する場合が多いじゃないですか。まあ、例えば自分は知識があるとか教養があって例えば自分はフランス語ができますと初級フランス語を皆さんに教えましょうつってこうフランス語を教えるみたいなね教えるわけなんか知ってることを教えるわけです。だからこう自分の中になんかある知識をこう言うわけです。それは、まあそういう話です。講座とか講義とかそういう話ですね。で私もともと歌手なもんですから、それだとね、もう知識はまずないんですよ。そう人に教えるような知識がない。で、だから今日もこうやったら訳せるよみたいなコツですよね、これ。コツ。秘訣っていうかね。まあ、言うたら、もう、半分競馬の予想屋みたいなもんなんですよ。だからなんつうかね、芸なんですよね。要するに言うてること自体。つまり、こう、もともとこう歌手やってましたもんですからね。こう言って歌ってなんぼなわけですよ。でギター弾く人もそうなんですよ。ギター弾いてなんぼなんですよ、これ。芸見せてなんぼなんですよ。だから、ギターってこうやって弾くんですよ。ギターってこう弦がありましたよとか説明したって思わないでしょ、そんなの。なんかね、こう、芸せなっていうね、気持ちがあるわけですよ、いつも。だから文章を書いてもなんかニュートラルな文章でこう書いてもこんなのねえかなっていうね。で実は文章はニュートラルな文章を書いたら僕らやってないけど結構うまいんですよ。名文化なんですよ実は。いやほんまに、いやそれやろうと思ったらめちゃめちゃ書けるで、うまい文章こんなのねえかなと思うんですよ。なんかその芸がないっていうかね、なんか笑かしがないっていうかね、なんかこう曲げたなってことですよ。なんかこうなので、こう、方言入れるのもね。まあ、大沢はたまたま自分が一番使えるから一番入れてますけど、
割とそんな感じですね。だからちょっとこう色をつけたいとかね、芸をしたいっていう、英芸を見せたいっていうか、そんな感じですね。
はい、ありがとうございます。
ここにいらっしゃいます。なんか、あ、はい、
朗読会をやった時も参加させていただいて、伊藤さんがもう町田さんの朗読を聞いてずるいって言っていたところがあったんですけど、なんか今の言葉と昔の言葉とこの混ざり具合というか、さっきのゲストのイカサメに迫害されていて、それで食べたまあ歌に変えますけど、そこの中に迫害っていうのもちょっと面白いなと思って、あとキトーマスターとか、インディールもそうですが、その言葉の、今の言葉と若い人の言葉と古いけど、まあ、ちょっと型かしこまった言葉とのこの選び方とかっていうのはあるのかな。
そうですね、やっぱりね、言葉って純粋にやっていくとも滅びていくんですよね、なんかね。やっぱり混ぜていかんとね、なんかね。だから、ミックスジュースの文化なんですよね、やっぱりね。混ぜるっていうかね。か混ぜるの好きなんですよ、だから。だから、ただ、混ぜるのもやっぱり、なんていうかね、コツがあるんです。今日その混ぜるのコツはやりませんでしたね、それでもね。混ぜ方のコツっていうのね。今度やりましょうか、混ぜ方のコツ。NHK の青山で5月の分でやりますから、混ぜるのコツに。いらっしゃいもたいと思いますけど、まあそういう混ぜるのもね、やっぱりあれがあるでしょう、要するにその昔レコーディングやっててこうミックスダウンとするわけですよ。昔だって今みたいにもうプロデュースのちゃんとしたあれじゃなくてバンドで適当にやってますから、やっぱりブースで聴いてるミックスダウンのところレコーディングした音を最終的にこう2つの左右のステレオにまとめる。もともとは全部でっかい、だからステレオがもう10個も20個もあるような左右スピーカーが2個あってステレオですけど、それがまあイメージで言うたら16個とか24個とかあるようなことで撮って、だからバラバラに音を上げれるわけですよ。ステレオやと上げたら全部一斉に上がるけど、バラバラに撮ってある入ってるから、ベースやったらベースのスピーカーであるわけだから、こう聞いてもみんなが聞いてるんだ、なんかみんな自分目立ちたいから、ちょっとギター上げてくれる、ギター聞こえへんねんね。ドラム上げてるとかね。で、ベース上げて、ベース上げてるとかね。で、もうみんな上げて上げてって、もうぐちゃぐちゃってなるわけわからない。で、もうぐちゃぐちゃなった時に初めて、で、どうすんのって言って、すいません、普通でいいですね。いや、そうですね。それが、まあ、コツってあるんですよ。やっぱりミックスした時にバランス取らないので。ええバランスじゃないと、なんぼ上げたって聞こえへん。だから逆に言ったらちっちゃせなあかんところもあるし、関西弁でこれ言ったらお前って全部関西弁で、これ関西弁を際立たせたいから、これの話はもうみんな関西弁で言ったらお前って、関西弁で言ったから言うて、関西弁がもううるさいだけで聞こえてけへん時もあるわけですよ。だそこはやっぱりミックスするときはバランス取らなあかんっていうのがありますよね。何でも一緒ですね、それは。要するに肉ばっかりぶどんどんあかんってことですよ、最後。豆とかね、あんな海藻類とか、ね、まあそんな感じですわ。
あ、どうもありがとうございます。なんか話を聞いていて、まあ、ここまで変えちゃっていいのかなって最初思ってたんですけど、なんか音楽の話が出てきたんで、例えばそのいい曲があって、その原曲を忠実に再現というよりも、なんかカバーっていうなんか感じになるのかな。なんかその町田さんなりのその原曲を忠実にっていうよりも、カバーでまた聴かせるみたいな感じっていう気もしたんでしょう。その辺どう
ですか。そうですね。もうおっしゃる通りで、カバーという感覚ですね。でもメロディーは変えてません。絶対に。だから、あと、ムードも変えてないと思いますけどね。すごい暗い曲をすごい明るい調子でやったりとかしてた。より、やっぱりその、元の曲のムードがより生きるようにやってます。で、メロディー変えてないと筋は変えてないんです、全く。要するに、 こうな結末がこうなってるのを違う結末にしたりとかそういうことはしてるんです。よりこう生きるようにはやってるつもりですけど、要するに弾き語りにの曲にいろんなオケつけたみたいな感じですかね。どっちかっていうと、そんな感じです。
いらっしゃったらあと1人2人ぐらいなんですか。あのご質問を最初にアンケートいただいて、はい、もし印象に残るものがあれば、はい、ぜひこちらも
読んでいると笑いを読んでいると笑ってしまいますが、書き手ご本人も笑ってしまいます。そうですね、笑える時々笑いませんよ。アホアホみたいな。昔あの新幹線時間なくて新幹線で稽古会ってちょっと時々キースがふって笑ったりして完全な気違いなのって用心してたことある。用心っていうか笑いますね。コードリーさんの話は町田さんが選ばれてないですか。いやこれ編集部が選んだんですね。町田ワールドを感じますが、町田さんの中でこれはやっちゃいかんと自制されるようなことがある。それはもうさっき言ったように絶対にそのどっか足が体の一部が座布団についてるっていうことと、あとはあの原文にないことは書かない。要するにそのないっていうのはあのさっきギリギリこれはいけるかいけんかギリギリというのを含めてその原文から聞こえてくる音以外はつけないっていうか、その全く違う原文潰してやろうとかね、原文に戦ってやろうとか、そんな意識はもう全くなかったですね。どうでしょうか、こんなぐらいですかね。
ありがとうございます。じゃあもし他にお客さんもいらっしゃらないようでしたら次回に移りますのでよろしいですか。では本当に町田光さんどうもありがとうございました。